My dear brothers and sisters, this wonderful time of year, Christmas time.
兄弟姉妹の皆さん、この素晴らしいクリスマスの時期、クリスマスは優しさ、喜び、愛の気持ちを心に招きます。親となった人は皆賛同すると思いますが、子供が誕生する時も同じような気持ちを味わいます。もちろんキリストの降誕は他に類を見ない誕生です。ベツレヘムへの旅、旅人がごった返す宿、つつましい馬小屋、新しい星、羊飼い、天使など物語の尊い細部が主の降誕を何世代にもわたって愛される物語にしています。しかしクリスマスの時期に御霊を感じるのは救い主の降誕の物語以外にも要因があります。クリスマスはイエスがどのように降誕されたかを祝うだけでなく、私たちの主救い主であられるイエスが誰でなぜ地上に来られたかを知ることを祝います。トーマス・S・モンソン大官庁はこう教えています。主が来られたので私たちの生活に喜びと平安がもたらされ、年間を通して毎日平和を保つことができます。主が来られたので、私たちはこの世に存在する意味があります。その意味は、クリスマスの物語の全容について考えるときにさらに明確になります。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこう説明しています。復活祭がなければクリスマスもありません。ゲッセマネとカルバリでの贖いの技を行われたキリストがおられず、勝利の復活という出来事がなければ、ベツレヘムの緑子イエスは他の赤ちゃんと何も変わらなかったでしょう。物語はベツレヘムにおけるイエスの降誕で始まったわけでもなければ、カルバリで終わったわけでもありません。聖典は前世における天上の大会議で主が初めに神と共にあったことを教えています。私たちもそこにいて、主をエホバ、すなわち永遠の御父の長子として知っていました。私たちは主が世の創造主、贖い主として中心的な役割を果たすことを知りました。私たちは喜びの声を上げながら、御父の偉大な幸福の計画を受け入れました。神の計画に反抗した者がいたにもかかわらず、私たちはイエス・キリストを信じた人々の中にいました。イエスが御父の御心を成し遂げてくださり、イエスを通して救いを得られると私たちは信頼していたため、死すべき状態の危険を進んで受け入れたのです。地上では前世の生活の記憶は忘却の幕に包まれています。この地上に来たのは見えるものによらないで信仰によって歩くことを学ぶためでした。その信仰を強めるために、神は約束されたメシアの来臨を予見し、予言する預言者を使わされました。その預言者の一人がニーファイで、次元の中で非常に美しく白い木を見ました。この次元の意味を知りたいと求めたとき、彼はナザレの町と非常に美しく色が白い乙女マリアを見ました。ニーファイに教えていた天使はその後、神がご自身を低くされることがあなたにわかるかという最も鋭い質問をします。つまり、どうして神ご自身がこの世に来られご自身をすべてのものより低くされるかわかりますかと尋ねたのです。ニーファイはややあやふやな返事をします。私は神がその子供たちを愛しておられることは知っていますが、すべてのことの意味を知っているわけではありません。すると天使は、あなたが見ている乙女は肉に関して神の恩子の母であると言いました。ニーファイは子供を抱いているマリアの姿を見ました。天使は喜びのあまりこう叫びます。神の子羊、永遠の父なる神の恩子を見なさい。その途端、木の意味と私たちがキリストの降誕を祝う理由がニーファイにもっと明確になり、彼はこう言います。その木は人の子らにあまねく注がれる神の愛です。だからどんなものよりも好ましいものです。すると天使は、その通り、それは人にとって最も喜ばしいものであると述べました。ニーファイが次元を見てから約600年後、人々が心待ちにし、いにしえから予言されていた日がついに訪れました。イエスは幕を通り、他に類のない赤ん坊でありながらも無力な赤ん坊として地上に来られました。神の霊における長子は肉における神の独り子となられました。最もつつましい状況でお生まれになったこの幼子は、神の永遠の家族の救いを肩に背負うことになり、まさに長年の希望と恐れがその夜、小さな町ベツレヘムに集まったのです。 しかしこれが物語の結末ではありません。救い主の降誕は奇跡的なものでしたが、さらに大いなる奇跡がその後続くのです。イエスの幼少期についてはほとんど分かっていません。主はますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛されたとあります。12歳になる頃には父の務めを行う望みを話していました。その務めとは、ご自身の子供たちへの御父の大きな驚くべき愛を世に表すことでした。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。それは御子によってこの世が救われるためである。父の務めとは、良い働きをしながら巡回し、病人を癒し、死人を生き返らせ、足の不自由なものを歩けるようにし、目の見えないものを見えるようにし、耳の聞こえないものを聞こえるようにするという憐れみの技でした。父の務めとは、私たちの信仰の目を開き、霊的な能力を目覚めさせ、苦痛や高慢、病、罪を癒し、私たちの弱さに応じて救うことでした。これらを成し遂げるために、イエスは進んであらゆる苦痛と拒絶、苦難、誘惑をその身に受けられました。父の務めは、私たちが地上での目的を達成するのを助けること、つまり天の家に連れ行くことでした。言い換えれば、御父の務めは人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであり、今もそうなのです。最終的にクリスマスの物語の全容は、救い主のこの世の生涯の最後の3日間に最高潮を迎えます。この重要な時期に、救い主はゲッセマネの園からカルバリの十字架、そして園の墓へと渡られました。ジェフリー・アル・ホランド長老が教えたように、その瞬間がもたらす影響力と効果は、時の初めまで遡り、また永遠にわたって効力を発揮するのです。すべての人類の行く末を定める運命の分かれ目にあって、イエスは実質一人でゲッセマネの園に入られました。その後に取り調べと鞭打ちが行われ、ついに十字架上で極度の苦しみの末に亡くなられました。時の初めに、私がここにいます、私をお使わしくださいと言われた時と同じ謙遜さと従順を持って、今度はこう言われました。主よ、私は霊を御手に委ねます。地はうめき、主と親しかった人々は悲しみ、地の表は暗闇で覆われました。救い主は霊の世界へ行かれ、非常に多くの正しい者の霊、すなわちすでに亡くなっていた義にかなった霊たちが主の訪れを待ちわびていました。時の初めに起きた出来事と驚くほどよく似た様子で、神の息子娘たちは喜び叫び、ひれ伏して救い主を、救世主を拝んだのです。まもなくして救い主が再び肉体をまとって死に打ち勝つ技を完成させられる時が来ました。ある春の朝の早朝、週の初めの日に、マグダラのマリアが主の墓へ行くと空になっていました。マリアは主の声を聞き、主の愛すべき顔を見上げる最初の人となりました。イエスはその後、使徒たちに現れてご自身の手と足を触ってみて、まさしく主であること、彼らの救い主は、贖い主は確かに再び生きておられることを知るように勧められました。これこそが私たちがクリスマスを祝う良き訪れです。キリストがお生まれになられただけでなく、人々と共に生き、人のために命を捧げ、復活し、最終的には御父がお与えになった技を終えられたのです。私たちが喜ぶのは、時の初めからなされていた約束、すなわちイエス・キリストの贖罪によって成就した約束により、世の混乱と混沌が鎮められるからです。そのため、クリスマスの物語は復活祭の物語を含めずに全てを語ることはできません。救い主の贖いの犠牲こそが、ベツレヘムの夜を清い夜としたのです。主の贖いの賜物こそが、私たちが前世で喜びの声を上げた理由であり、私たちの病を癒し、目を見えるようにし、あらゆる悲しみを拭い去る賜物なのです。クリスマスに楽しむ光は、世の光であられるイエス・キリストから発せられています。クリスマスに大切にしている物語は、キリストが実現可能にした御父の幸福の計画について教えています。クリスマスを神聖にする贈り物は、私たちが永遠の命を得られるよう差し出された救い主の命です。私たちはこの贈り物を受け入れ、とりわけ1年の中のこの素晴らしい時期に、 主の愛と福音を全世界に述べ伝えることができますように、イエス・キリストの聖なる御名によって申し上げます。アーメン。